メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。いかがお過ごしですか？今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、御声を聞いたら心を固くなにしてはならないと教えられている御言葉です。一緒に御言葉を聞いていきましょう。
ヘブル人への手紙3章7節から19節ですから、聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて、証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。
今日の御言葉は、全体を通して心を固くなにしないように、不信仰にならないようにと忠告されています。なぜならということが書かれています。なぜなら、イスラエルの先祖たちは心を固くなにして神様を素直に信じることがありませんでした。神様を試みたり、証拠を求めていました。そのために神様の怒りを買ってしまい、40年も荒野を旅させられるということになるのです。そしてほとんどの民は安息の地に入ることさえもできませんでした。だからあなた方に忠告する、そうならないようにと言われているのです。この手紙が書かれた時代も、イエス様の実際の姿を見ていた人々の生きていた時代です。実際にイエス様を見ました。十字架にかかっている姿も、復活した姿も見ていたはずです。それなのに、心を固くなにして信じない人たちがたくさんいた時代なのです。12節を見ると、この言葉は誰に語られているでしょうか？兄弟たちと呼びかけられています。つまり、これはクリスチャンに対して言われている言葉だということがわかります。クリスチャンになっても神様から離れてしまっている人たちがたくさんいる。だから気をつけなさい。そのように言わなければならなかったのです。残念ながら、この言葉はその時の時代のクリスチャンだけではなく、今のクリスチャンにも言われている言葉です。今のクリスチャンの中にも、洗礼を受けていながら教会から離れてしまった魂がどれほど多くいることでしょうか。どうしたら離れないでしっかりと留まることができるのでしょうか。13節に書かれています。最初の確信を終わりまでしっかり保つ、これがヒントです。この確信を終わりまでしっかり握っていさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなることができるのです。皆さんは救われた時、どんな御言葉をいただきましたか？それを今も確信としてしっかり握っておられますか？ある人は、この御言葉でこのように救われた、そのようにしっかり握っているから、迷いがあった時にまたこの御言葉に帰ることができると言われています。私は実は確信のない時がありました。小学校の時から教会に通っていて、神様がいるのは当たり前、なんとなくそんな中で洗礼を受けてしまいました。それが大人になってから、 あなた本当に救われてるの？って聞かれた時、いやー、私は救われているって言っても御言葉をもらった経験がない、洗礼を受けただけで救われたんだろうか、私は悩んでしまいました。私はそんな中で神様に求め始めたんです。神様、御言葉をください。私が救われているという御言葉をください。それを確信にさせてください。そう言って祈り始めました。なかなかその祈りは聞かれませんでした。私はある時にはもう私救われてない、こんなんじゃわからない、救われているかどうかわからない、こんなんじゃ聖餐式受ける資格なんてない、そう言って聖餐式も受けるのをやめてしまいました。祈り始めて1年が経った時のことです。神様ははっきりとした形で、あなたの罪のために私は十字架にかかったんだということをある集会を通して教えてくださいました。私はその時の集会の御言葉をしっかり覚えています。そして涙ながらにその時ひざまずいたこともいつまでも覚えています。皆さんの中で、私は救われてるんだろうか、確信があるんだろうか、御言葉をいただいてないというクリスチャンの方がいらっしゃったら、ぜひ神様に祈り求めてみてください。また牧師先生に相談してみてください。あなたがその御言葉をしっかり握りしめた時、どんな困難があったとしても、どんなに揺さぶられたとしても、あなたはその確信にとどまることができます。初めの教えに戻ることができるんです。私はこの御言葉によって救われました、だからこの神様から離れることはできません。そんな御言葉をしっかりと握ってください。また今日の御言葉では、御声を聞いたら心を固くだにしてはならないと何度か言われています。特に神様から罪を指摘された時、心を固くだにしないでください。私たち人間は謝ることがとても難しいことをたくさん経験しているのではないでしょうか。子供であれば親に対して謝る、夫婦であるならば相手に対して謝る、社会生活の中では上司に対して謝る、そんなことは日常生活の中でよく体験することです。でもそれがどんなに難しいことかということも同時に私たちは経験しているのではないでしょうか。私はそれをよく感じます。なんで私が謝らなくちゃいけないのかななんて思う時でも、やはり謝らなくちゃ、相手との人間関係が悪くなってしまう、そう思って先に謝るように心がけています。でもそんな時でも、私が悪いわけじゃないのにと思いながら謝っていることもあります。でもそこで謝っておかなければ、相手と喋ることも顔を合わせることもやりづらくなってしまうのではないでしょうか。親に謝らなかったら親を避けるようになる、夫婦関係でも相手に悪いことをしたのに謝らなかったらなんとなく会話が減ってしまう、そんな体験はないでしょうか。実はこれは神様との関係も同じことが言えるのです。神様は罪を嫌われるお方です。あなたがどんな罪を犯しているか、すべてご存知です。その神様に対して謝らないと、あなたの心はだんだんズキズキと神様の前に痛みを感じるようになります。そうすると、神様の前に平気で出ていくことができなくなっていくのです。だんだん聖書を読みたくなくなる、だんだん祈りたくなくなる、そしてクリスチャンと会いたくなくなる、教会に行きたくなくなる、そして神様から離れてしまうのです。罪を悔い改めて神様との関係を回復させるということは、心を固くなにしないで 神様からそれはあなたの罪ですよと示された時に、本当にへり下って神様ごめんなさいと素直に謝ることではないでしょうか。神様は許してくださるお方なんです。あなたの罪を許すためにわざわざこの世に生まれてくださったお方なんです。あなたが悔い改めに来るのを待っておられるお方なんです。神様はあなたがひざまずくのを待っておられます。そんな神様の前で頑なになっていることはないでしょうか。あなたは今日神様からどんな声を聞いていますか。これはあなたの罪だよ、心を頑なにしてはならない、そう言われていることはないでしょうか。今年のクリスマスはもうすぐやってきます。このクリスマス、神様に許されたという喜びを持ってお迎えなさいませんか。あなたが悔い改める一日を過ごされますようにお祈りしています。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。